川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川涼子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。涼子ちゃんは、はい、話し方のお勉強ってしたことあるの？
はい、話し方のお勉強は
アナウンススクール行ってたりさ。
ないですね。
でもなんでそうやって喋れるの？
なんですかね、昔でもあの演劇とか習ってたこと
は。演劇習ってたの？
はい。
仲間じゃん私と。
でもすごい期間短いで、そんななんか何十年とかでもないので、
そんな何十年やってないよ私も。2年しかやってないから、私3年か。
同じぐらいですかね。
あ、やってたんだ。でほらアナウンサーの人って局辞めたりしても仕事あるじゃん。あれ
そうですよね、
パーソナリティのそのアシスタントとかさ、あれってやっぱりそのスキルがないとできない。スキルがないとできない。スキルって言っちゃったね。スキルです。スキルがないとできないんだよね。一般素人の人とかじゃさ、ダメじゃない。
そうですもんね。
でちゃんとアナウンス、まあ、入ってから研修とかあってちゃんとかなり細かく指導されたりするじゃないですか。だから大変だけど、涼子ちゃんいつやってたのかなと思って。
あ、全然。でもそんなもう、
でもあれよ、あの演劇部だった私は早口言葉、あのちゃんとあと発声練習毎日やってましたよ。
毎日やってたんですか？
毎日やってた。毎日もう決まってるわけよ。腹式呼吸とか上半身の力を抜いてあのダランとやって、それでお腹から声を出してっていうのとかを実はやってたから喋れるんですよ。
すごいですね。
うん、演劇の基本かってね。そう、部室に行くとちゃんとここに早口言葉が書いてあるわけよ。おあやや母親にお謝りくださいとかさ。
わーすごい。
隣の関係ね、言えないけどとかっていうのを見るとすごく懐かしいし、あえいうえおあおって知ってる？
はい。
これ知らない人は知らないんだよね。
そう
かもしれない。普通の発音してたらあいうえおとは言ってもあえいうえおあおって言わないじゃん。でもまたあのお芝居やろうと思うとそこからスタートするのよ、うん、だからすごいね。
なんかいろいろ頑張りたいですよね。
ね、本当ね。じゃあ今日の話題いきますか。今日の話題じゃない、はい、テーマですね、はい。
今回は筑波大学の校章は霧の紋章、皇室や内閣も同じ霧の紋章、筑波市の市街化調整区域は約 81% で周辺より多い、さらにつくばエクスプレスは秋葉原から終点つくばまで最速45分、これって特別な何かがあるの？というテーマです。
はい、3つの事象があるんですね。筑波大学の校章は霧の紋章で、皇室や内閣と、まあ、細かく言うとちょっと違うんだけど基本同じです。で、筑波市の市街化調整区域ってのは異様に多い。筑波って町も発展してる、土地代も高いしすごい魅力があるのに 81% も市街化調整区域なんですよ。建てちゃいけないんですよ。でさらに筑波エクスプレスって新しくできたけど、秋葉原から終点つくばまでって結構な距離があるのにもかかわらず45分で行っちゃう。これってちょっと細かく調べてないんだけど、時速で言うと140キロぐらい出てるんですよ。最近知らないけど、僕はあの宇都宮線とか高崎線とかっていう、ああいう今ね湘南新宿ラインとか、ああいうちょっと長い路線の電車に昔から乗ってたんで、だいたいどのくらいのスピード出すのっていうので行くと100キロぐらいなんですよ、だいたいそういう電車って。でもつくばエクスプレスは140キロぐらい出してるんですよ。でこの3つね、これが何なのかっていうことをですねずっと思ってて、私がなんでこういうふうに思ったかっていうと、私は筑波大学附属小学校の PTA の会長をやってました。でその時にその学校の紋章が霧の、まあこれ正確に言うと五三の霧ってやつで、で皇室とかが使ってるのは五七の霧っていうんで、上のその花の数が違うんだけど、で内閣総理大臣がこう喋る時に国が出してるこの紋章のマークが同じだなこれと、なんだこれと思いながらいました。でそれはでも実は自分の中では割と整理ができてて、なんで筑波大学かっていうと、筑波大学の前身が東京教育大学なんですよ。でその前の東京教育大学の前身が明治時代に遡ると東京高等師範学校って言って、先生を教育する作るための師範学校っていうですね学校ね。で国直轄なんですよ。で昭和の何年かな、僕が大学受験するのが昭和54年ぐらいだったから、その3年ぐらい前に筑波に移転したんですよ。東京教育大学って文京区の茗荷谷のところにあって、そこに今筑波大学附属小学校は今でもあるんだけど、もう公園になっちゃって移転しちゃいました。で筑波に行ったんで筑波大学って名前になりました。筑波大学だけ って普通の大学とちょっと違うんだよね。学部と言わない、学群と言ったり、その、ま、なんでマークが同じなのかっていうと、その筑波大学附属小学校っていうのは筑波大学の附属には今はなってるけど、実際は国なんですと、国文科省直轄の小学校なんですと、そこから歴史が始まってるんですと。だから国のマークを、キリのマークを使わせてもらうのは別に特許も 何もないんで、実はあれ誰でも使えるらしいんだけど、使っていいよというふうに言われててっていうのは聞いてた話なんで、でそれで、あ、国なんだと、ある意味国の直轄の部分があるんだというふうに分かってましたと。で、つくばエクスプレスっていうのができて異様に早いなっていうのも、つくばまでこれだけ早いなっていうことはどういうことなのかなっていうふうに思ってましたというのと、もう一個、これはちょっと実は鈴木さんと喋ってて、つくばで古民家の再生の民泊のセミナーやりましたと、うちの会社ね、覚えてると思うけど、はい、で実際リアルで集まり、何人来たのかな、25人ぐらいかな、僕は行ってないんだけど来ました。一個も制約になってませんと。なんでかって話をしてたら、物が出てこないと。なぜか調整区域しかない、売り物がない。で、あるところは全部高い、綺麗に区画整理されている。で、筑波って面白いのは、公立の筑波のなんとか中学校とかっていうレベルが全国1位だったりするんだよ、まあ、学者側の息子とかがいたりするからっていうのも説もあるんだけど、だから作られた町なんですよ。で、筑波大学の面積ってものすごく、東京ドーム70個分って言ったかな、ものすごく大きくて、で、この3つをまあ都市伝説的に言うと、東京に何かあった時に首都の代わりをやる機能が実はあるんじゃないかなと思っていて、ほら東京なんかあった時に北海道に例えばどっか首都機能移転するって言ってもさ、関東のどっかに置いときたいじゃん実際。
そうですね、
だっていろんなこと考えたら、その時に、まあ、筑波自体がやられてしまうと終わりなのかもしれないけど、建物を建ててなければそんな問題もなかったりするじゃないですか。まあなんだろう、いろんなシェルターも含めていろんなものが多分あるんじゃないかという噂もある、これ分かんない。で、言ってしまうと都市伝説なんだけど、これがねすごく気になってた中で、僕の中では、え、筑波ってそんなに調整区域が多いのと思って調べてみました。そしたら市街化区域が 18.何%しかないんですよ。じゃあ隣の土浦市を調べましたと、 30% ぐらいは市街化区域で、残りの 60何%が市街調整区域、だいたい田舎に行くとそのぐらいは普通だから。で、守谷市とかも調べてもそんなもんなんですよ、数字が。って思うと、筑波だけ作られた都市で、そこに関して考えていくと、やっぱり誰もこれは発表はしてないの。発表で YouTube もいろいろ調べてみたの。そしたらなんとなく触れてるところが1個2個あるんだけど、関連動画もそんなに出てこない。ってことはやると消されるのかもしれない。消されてみたいけど、一回の俺もねと思うけど、だから都市伝説という業界の中でもそこまで有名な話なのか、知る人ぞ知る話なのか、僕はたまたま筑波大学の附属小学校に関連していたことがあるので気にしているだけなのかわからないんだけど、まあでもそういうことをやっといてもらった方がいいよね。まあ大っぴらには言わないよね、でもね、だってそこを狙ってくださいっていう話になるからさ、絶対口が裂けても言えないじゃん。だからそういう話っていうのはタブーでみんな言わない可能性もあるし、で僕は別に今何言ってるかというと、これが勝手にだから僕がそうなんじゃないかなと思っているだけなので、影響力も特にないですし、そんなに何十万人も登録してたらちょっといろいろ考えちゃうかもしれませんけど、そうでもない時に考えるとなんかね、ヒントはあるんじゃないかなという気がしてる。やっぱね、筑波エクスプレスってね、知ってる？
はい、
あれ学園都市線っつってさ、途中に柏の葉って駅あるじゃん、まあ、流山大高の森っていうのが今一番、日本で一番なんか値上がりしたのかな、すごい不動産人気なんですよ。で、流山市がまたすごくその市長が素晴らしくて、住みやすい、子育てにすごくいいっていう、ね、で東京にもすごく近い、近いっていうか電車が速いんですよやっぱりね。で、常磐自動車道も昔より混むようになったんですよ、私の感じで言うと。なんかいつも混んでんなここみたいな。で、もう常磐線はすごく弱かったんですよ。で、土浦市がいまいち、なんかいまいちなんですよ。だけどここに来て鈴木さん曰く、土浦市は筑波市に、筑波のベッドタウン化してるんだ。だってない、高い、高すぎるじゃない。だから筑波市に住めない。で、あとは市街化調整区域だから家建てられない。だから隣の土浦に住んで車で通うみたいな。だから土浦も結構常磐線で結構人気あんまなかったんですよ。だけどここに来て不動産の価値も見直されてるっていう話になったりしてるので、筑波ってもしかしたらそういうものがあるし、まあ今回のね、天皇家の方が大学行ってるかどうかって話は直接的にはあんま関係ないと思うけど、あれはね、あれは関係ないと思うけど、やっぱり何かが守られるようなものがあって、多分有事の時には筑波ってのが多分大事になってくるし、だってなんかね、僕あんま調べてないんだけど、異様に土地でも高いんですよ。で、ほんと街並みも綺麗だし、かといって筑波駅って思うのは、まあ地下なんだよねあれ、筑波駅って。だから内容にないじゃない。
そうですね、
それも分かるじゃん、なんとなく。分からない、
何かありそうな。
そうそうそうそう、やっぱりそこ地上に作らないってことはそこ標的にならないみたいな
国家プロジェクトみたいな、
うん、なんじゃないかなっていうことを勝手に思ってて、たまたま鈴木さんとそんな話をしたら、鈴木さんが面白いなみたいなことをつぶやいて、これは面白いわと思って、一回ちょっとポッドキャストでとりあえず喋ってみるかと思っているわけですよ。あとその柏の葉と、さっき話になったけど、柏の葉に東大があるわけですよ。東大のキャンパスがある。東大のキャンパスがあって、柏の葉の駅の方が柏よりも評価が高いんですよ、実は。とすごいよね、それを思うと。
そうですね。
でほら、学園都市線とか、田園都市線じゃないけど、 なんとか学園、なんとか学園ってやっぱり学校を作ったりすると、すごくやっぱりその沿線の価値も上がるっていうことで言うと、やっぱ東大を移してきてるって、移してきてるわけじゃないな、東大の、まあ、分校柏校っていうのがそこにあるっていうこと自体で、やっぱり国の本気度と言っちゃ悪いけど、で筑波大学だけちょっと位置づけが違うというか、まあ卒業してる人で、私の同僚だった人、リクルートコスモスの時の同僚だった人はちょっと普通の人ではなかったね。多少変わってる人が多かったんだけど、でもあそこは体育で、国立大学なのに運動で入れたりするじゃん。なかなかないですよ、それって。って思うと、何かを実験してるとしか思えないわけですよ。で実際に教員養成の筑波大学附属小学校も、なんていうの、子供たちのためにじゃないんだ、あれは。教育、日本の教育を今後担っていく先生に教えるための公開授業をやるための実験校だから、それはもう明確に歌ってるし、実験校だから実験するよと、それにふさわしい子は選ぶよってだけのことで、そこが、まあ、ブランド化してるかって言えばブランド化してるんだけど、やっぱりそこら辺がね、なんとなくね、そのうちなんかそういう話題が出てこないかなと思いながらも、まあまだね、日本にその地震が起きたりして、東京に何かのダメージになった時には出てくるんじゃないかな。だから筑波に、だから家を買ったらいいのかって、もうすでに値段も高いから、投資という観点で見るとちょっといまいちシンプルすぎる話なんだけど、ちょっと注目して見に行ってみると面白いのかなっていう感じはしますよね。ラーメン屋が安いとかうまいとかっていう YouTube しか出てないんだ、大体見てると。もうで自転車で大学の中は移動しますとかさ、そんなのしか出てないけど、実際は地下がすごくできてるとか、こう都市計画自体がもうやっぱりそういう首都機能とかみたいな形の第二の霞が関になるんじゃないのみたいな話が、これは私が勝手に言ってる話ですからね、皆さん。市川隆の都市伝説みたいな。まあ、多分これは言っちゃいけないから誰も言わないから、話だけに、私もまだ言っても多分抹殺されるような立ち位置でもないので、そのうち抹殺されたらこれが本当だと思ってください。この回がもう放送されなくなった時は、その時はその時かなという感じだと思います。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。